タイガーの英語トーク。この番組では英語についての本音を話してみようと思います。まあだらだらと何が出てくるかお楽しみに。今回はまずゲストとして山口かな子さんをお迎えしております。ゆくゆくは多分アシスタントになるんじゃないかなと思ってました。さて私とあなたの共通点、まあいろいろあるでしょうけども、まあ英語がまあ好きと。
そうですね、
まあ英語をまあ今までこう努力してきたということでは、まあね、
そうですね、
同じだと思うんで、まずはですね、2人の英語遍歴というか、
はい、
どういうふうにして英語が好きになって、どういうふうに、発展していったかというふうな。
そうですね、そこからいきましょうか、
はい、じゃああなたから。
私ですか、どこから始めればいいんでしょうね。
まず英語にこう興味を持った、なんでどこで興味を持ったかみたいな。
ちょっと遡ってしまうとですね、はいはい、あれなんですよ、やっぱり親がカセットテープを買ってきて、ちっちゃい頃にそれをこう訳も分からず聞いていたというところが始めなんですけど、きっかけは本当に高校とかのリーダーのクラスとかってあるじゃないですか。あれ読まして、教科書を読まして、訳さしてっていうところの、あれをめちゃくちゃ綺麗にとにかく読みたかったんですよ。なので自分のあれがこのぐらいに来るなって、順番こうやって数えて、ああ何行目だなっていうふうに数えて、それをとにかくみんなが読んでる間にものすごく練習して、自分の番になった時にすっごい喋るっていうのを繰り返してたって、それだけをやりたかったっていう変なね学生だったんですよ。
ということはですね、英語に対するなんとかな美意識というか、まあ、ちょっとかっこよすぎますけど、やっぱりこうどういう音がいいという、こうあなたのその英語に対するこうなんていうかな美意識があったわけですね。
そうでしょ
う、ね、こういう英語がかっこいいとか、
なんかそのテープとかの通りに異国の人が、その外国の人が読んでるというか喋ってるみたいにとにかく喋りたくて、だから聞こえたまま喋るじゃないですか子供って。 CM のやつとか あれで遊びで始めてて、それがこう延長線でございまして、そんな感じです。
私の場合、まあ、まず出発点を言うと同じような感じなんですね、かなり私とあなたは年齢が離れてますけれども私も母親なんですよね。母親がなんかラジオをつけといて、
うんうん、
私たちの時代はテレビありません、ね、ラジオしかありません。
はい、あ
そうなんです。
お
テレビなかったんですね。
そうなんですね。
でラジオをなんか英語の番組をつけといたんですよ。でそれを僕が聞いて、でなんか好きになったと。だから小学校何年かな、5年か6年、その当時、今はね、小学校1年とか、まあ、ちっちゃい頃からやってますけど、その当時はもう、英語なんかやってません。だから、ものすごく珍しかった。だから、新しいことをやりたい、なんかこう、変わったことをやりたいというようなこともあったんでしょうけどね。なんかでも、英語のこう、その、ラジオから流れてくる英語にこう見せられた。音ですね。リズムとか。で、多分これは、アメリカ人とかイギリス人じゃなくて、その当時ですね、それがずっと僕は聞いたんですけども、英語 の番組、つまり何ですか、学習番組っていうか、うんうん、英会話、
うんうんうん、
松本徹ってご存知ですか。
存じ上げ
ない。これね、年齢が言ってないと分かりませんけどもう松本徹といえばもう英会話の神様みたいな感じでね、でとにかく今はもういろんな番組があるじゃないですか、テレビにしても、でもどんどんどんどん講師も変わっていくし、
うんうんうん、
その当時 NHK の英会話って言ったらもうその人しかやらない。
へ
ー、でもう何十年ってやったんですよね。
ほうほう、
だから本当にもう実際すごい人で、その人はアメリカ戦時中もアメリカかな、とにかくアメリカをもう何年も何年も暮らしていて、でアメリカでなんかこう講演なんかもやっていて、いたり、
うんうん、
とにかくなんていうかな、英語が本当に日常的にこう日常の一部になってた人ですね。でとにかくね声がいいんですよ。
ああそれいいですね、
ディープなね、
それいいですね、
日本人かみたいな感じで本当に声が深くて、 それ小さい頃は、いや、小学校5、6年から聞いてるんですけど、大学に入ってたまたまその白百合大学かな、まあ、大学の名前忘れましたけど、大学の先生になってて、でもう退職されるかされたかで実際に会ったんですよね。
会
ったというか講演会に行ったんですけど、本当感激しましたね。
へ
ー、おー、あの松本徹だっていうことで。
へ
ー、だそれが私のきっかけですね。
そのラジオ聞いてたっていうのは英語会、
英語
番組だった、
英語会話、うん、あ、でもね、考えたらそれはいろいろ聞いてて、それはいろいろ聞いている中の一つだったと思うんですね。で最初はその基礎英語とか、
そうですね、
覚えてます、
でしたでしたでした、
基礎英語、芹沢なんとかとか言
う、そうですそうです、芹沢さんとか
で、それで例えばイソップ物語、
あ、
イソップフェイボス、The Grapes and the Wolf、 The Wolf and the Grapes だったっけ、
なんかキツネですよ、
キツネと、
グレープ、
あ、ウォーフ、ノーキツネ、フォックス、The Fox and the Grapes ね、うん、あ、そうそう、その話をだからこう親が覚えさせたのかどうかしら、なんか暗記してましたね、小学、名前聞いても小学生のくせに、
あ、それでもか分かります、それ
覚えてました、
ね、かっこいいんですよね、
かっこいい、
そうそう、そう言った通りというか、聞こえた通りに、
そうそうそう、それが私の、始まりですね。で、その次の段階としては今みたいに英会話教室とか英語の教室なかったんですね、全然。だからたまたま知り合いの別府大学ってあるんですけど、別府大学の先生が塾を開いてて、まあ、これはもう普通の、まあ、英語塾で3人ぐらい、お姉さん、中学生のお姉さんと私小学生だったんですけど一緒にやって、でその先生はやっぱり読むのを中心にね、まあ、あんまり発音注意されなかったですけども、まあ、それが良かったかなと思ってますね。
じゃあもう小さい頃からそういうの興味持って自分でこう向上しようと、
向上、うん、
っていうか興味が全てだったんでしょうね、きっとね。
あなたはそれからどういうふうにいったの、展開したんですか。
いや割とその英語がその興味があったっていうところ、
高校時代はそういう、
そうですね、とにかくリーダーの授業でうまく読みたいっていう、その もう不純な動機ですよ。
不純じゃない、
もう夏休み挟ったラッキー、この字が当たりそうなやつ全部暗記してやろうみたいな、でこう2学期っていうか新学期になって、ここ読み、あ、続きなんとかじゃんってなった時にバチャーっていうのがかっこいいという、
ちょっと今思い出したんだけど、高校なんかではさ、なんか変な傾向があって、読めるのにわざと下手に読むって、そういうのなかった。だからかっこよく読むとなんかこうバカにされるっていう、そういうのなかった。
いた
あなたバカにされるっていうか、
いやいや、
なんていうかな、そういうのなかった、
なんかかっこよく
意地悪されるみたいな。
それはねなかったんですけど、割と、
うんうん、
真面目な学校だったんで。でもなんか先生にこうそんなにこううまく読んでるところを知られたくないみたいな子は、I do なんとかとかってカタカナ読みをしてましたけど、いいんですよそれは、読ませれば。それ恥ずかしい時期ですよそれは。
いやでもこれはどうなんでしょうかね、そういうその読めるのにうまく読まないという、これは例えば外国なんかでの、
ね、
まあアメリカは英語はやらないでしょうけど、例えばフランス語とかね、やるときにわざとこう読めるのに読めない格好をするというのはあるんでしょうかね、外国は。これ日本の文化でしょうか、
ね、いやどうなんでしょうね、そのやっぱ年代というか恥ずかしいって思う人たちが、
私はあまりその記憶がないんですよね。
多分私もね、上原さんそういうのはないと思いますよ。言っちゃうって人構わない。
でもあったかもしれない、なんか記憶にないだけで。
うっすらとね、
うっすらと、なんかわざとこう発音できるのにこうなまったりしてね。
ああ、
これでもよくないですね。
よくないと思いますね。かっこよく読みましょうよみんな。
そうそう、だから先生がそういうふうなことをもう、まあ先生が言ってもな、同じかな。まあとにかくそれはよくないことで、かっこいいことがかっこいいっていうね、世界がいいですよね。
オタクが一番いいと思いますよ
ね、
はい、
だから何と言われてもやると。
そうです、
こういう精神が高校生にもね必要ですね。
もうオタク、共通項英語って言いましたけど、オタクに近い英語好きってことですかね。
ああ、そうですね、はい、そうですね、
大事だと思いますけど。
で高校時代なんかこう変わったこと他にやってました、 例えばコンテストとかあるじゃないですか。
あ、いや全くそういうのなくって、うん、英語が とにかく得意っていうか好きだったっていうことだけだったんですよね。でホームステイに行きたくて、
うんうん、
やっぱりそのホームステイで想定できる会話があるじゃないですか、うんうんうん、あの自己紹介だとかっていうところを、うん、のテープをまたもらってたんでテープ時代ですからね、すいませんね。で聞いてそのテープ通りに読むっていうのを自分の中では流行らせてたんですけど、そのくらいですね。あんまりテストでもそんなにいい点を取った記憶はないですし。
いや例えば先生がさ英語読むのうまかったら、例えばコンテストに出てみないとか、ああ そういう先生いなかった。
もっとねうまい子いたんですよ。
ああそう、
だから悔しいんじゃないですかこれ。
そこはお指がやっぱりあのかからなかったっ
中学の時代、私立の高校とか行ってる子なのか分かんないですけど、ああ塾行ってた子なんか知らないんですけども、ああ発音ピッカチの子がいて、
ああやっぱり羨ましいと思った、クソと思った。
羨ましいですね。
ああ
その子たちは2学期、最初の中学生の2学期ぐらいまでは、ああその発音を先にするらしいんですよ。
ほう、
まあ、どこの学校、まあ、知ってるんですけど、
う
とある学校では完璧にな発音ができるまでその他に行かないっていうところで、その子が来てたからですね、まあ、それは負けますよ。ネイティブ並みでしたもんだって。
へ、
素晴らしかったです。
お
それに負けっぱなしの高校時代ですよ。
私はですねもう結構自信持ってた。
素晴らしい。
あの中学校の頃からコンテストに出てましてね、
すげ
え。でもね何も取れないんですよ。
あら。
で自分はうまいと思ってない思ってて、うんうん、先生から選ばれるぐらいだからね、
うんうん、そうです、
自信持つじゃないですか。
そうです、声も良かったでしょうし、
大分市、大分市の出身なんで、
はい、
大分市のなんか中学校 のコンテストあるんですけど、
はい、
全然かすりもしない。
そうですか。あら、うん、
で高校に入ってまた今度はリベンジみたいな感じでね。
そう、チャレンジ精神が素晴らしいですね。
高校1年の時に先生も良かったこともあって大分県 の英語スピーチコンテストで優勝しました、
うん、素晴らしい。そういうのはやっぱちょっとあれになるんでしょうね、
だから自信になりますよ ね俺できるんやみたいな。
うん、
でもねこれもまあ前にあの他の番組で話してるんですけど、あのだんだんだんだん落ちていったんですよ。高校1年の時やる気満々でしょ。で2年になったらあんまりなくなって、あのその同じ大会で3位とかね。
あ
で3年になったらもっと悪くなって5位とか。
残念。
だんだんだんだん悪くなったんですよね。
ちょっとね、あの調子乗ったかなみたいな。努力を怠ったりかんと。
でね、あの2位になった時の1位がね、もう抜群にもう完全に私に水をあけたの1位で、ものすごくもう舌は巻くぐらいうまかったんですね。もう笑わせるんですよ、笑わせるんですよね、英語で。まあスピーチ、まあ、考えてやってるんですけど、
うんうんうん、
でも多分彼はまあどっかねアメリカかどっか行った人だと思うんですけど、もう全然レベルが違うっていう感じ。
そういうのはあれないんですか、その規定という
か。ないないないないないないですね。
じゃあそれは負けますよね、
うん、もう完全に、いやーこんなやつおるんやと思って、うん、それでね、頑張ればよかったんですけど頑張らなくて3年の時は5位とかいう感じ。
いやそのでもちょ悔しいみたいな感じで、
うん、
ならなかったんです、
ね、大学でまたリベンジという、
あ素晴らしいですね、
感じでなんですよね。
で何かされてたんですか。
え大学、
うん、
大学は ESS、
お、はい、
English Speaking Society。
あ、
ね、早稲田、これも前に話したんですけど、早稲田のイングリッシュスピーキングソサイエティは500人。
500
人。
そんなに？
で、1年生入るでしょ、
うん、
もう1年は多いですよね、100人以上入るんです、
うんうんうん、
で、コンテストは早稲田の ESS の中でコンテストは、で、外国人の審査員を呼んでやるんです。すごいと思いません？
おー、
もう一つの学校の波でしょ。
素晴らしい。
100何十人入ってでコンテストやる。
すごいですね、
うん、
専門学校
で。それで僕は優勝すると自分で決意したんですよね。
びっくりしちゃいます。
でその4 score and 7 years ago our fathers brought forth from this continent a new nation っていうリンカーンのね、リンカーンのね、まだ覚えてるんですよ、あの授業中もやったりするんですけど、リンカーンのあのなんていうかね、ゲティスブルグアドレスって聞いてありますか。ゲティスブルグアドレス、ゲティスバーグの
演説って、
うん、あるんですよ、
はいはいはい、
でこれを覚えさせられて それがあの課題文でね、早稲田の ESS の1年生のコンテストで、僕は頑張りました、うん、本当に1位取ろうと思ってやっぱり全国から来てますからね。
そうですよね。
だから1位取れるわけじゃないんですけど、まあとにかく高校時代ダメだったからリベンジしてやろうと思って、
素晴らしい、
でやったんですよ。でいろいろ聞いてていけるかなと
他の人を聞いてい
けるかなと思ったんですけどね、あの一応100人ぐらい応募して、だいたい予選があって10人ね絞られて、うんうんうん、で本選が10人、
はい、
で10人10人ってすごいでしょ。
すごいですよ。
100人いて10人で10人うん入って、よっしゃこれからだと思って、で本選がありました。でも当該入賞できなかった。
あら、
もう4位も5位もならなかった
。あら、
ということでね、本当にもうそれでもまたがっくり
トライアンドエラー
ですね。ダメかとダメかということでね、であなたの場合は短大時代は、そういうコンテストはなかったですかね。
短大の時はですね、そこまでやってなかったですね。そんなに、うん、なんかスピーチコンテストとかやっぱちょっとあんまり人前に出るのがまだそんな好きじゃなかったんでしょうね。
あは、
ダメだったんですよ。で割と
我々教員側もあまり出るとか言わなかったのかな。
いや、そんなにあの突出してなかったというか、どっちかというとこう下の底辺でこううろうろしてた。
あその話ちょっと今しましょうかね。
問題児でございましたから、
ちょっと話、その話ちょっと私思いついたんで、
問題児、あ、ここカットしてください。
あのですね今ものすごくこういうふうにこうなんとかな、明るくで、もういろんな経験して、まあね、英語も素晴らしいんですけど、私が出会ったこのかなこさんというのは、最初に出会った時暗かったんですよね。
そうですか。
覚えてます？
暗い、
暗かった。
そう、おとなしい純情な女の子だと言っていただければこれは
幸い
です
。いやいや
でもまあ
そういう方も、そういう言い方もできるんだけど、
そんなに明るい感じではないかもし
れない
。なんか
英語をだからこう、うわ人前でやるような感じではなかった、
そうそうそうそう、
だから発音をこう人前でこうやるような感じじゃなかった。
ないですね、
なかった、
ないです、ね、
でもあの彼女は私の、まあ、ゼミかなんかで、私のなんか詩かなんかね、
そうですそうです、
選んだ詩をやったんですけど、
そうですそうです、
それは熱心にやってたような感じが、
楽しかったですよ、あれ
するんですけどね、
なんかね、ポエムみたいな、ポエトリーみたいなのって、うん、ちょっと暗い感じがするじゃないですか、うん、でもあの選んでくださったやつのシェル・シルバースタインさん、
うん、
まあ、なんかこうラップ調で読んだり、
そうそうそうそう、
ちょっと、ユーモアが含まれてたり、
そうそうそうそう、
なんか可愛いんですよ、子供用のあれでしょ、
うんうんうん、一時期あの日本でも翻訳、まあ、翻訳したら、ね、詩というものはちょっとあの半減するんですけども、あの日本でもね、あの流行りましたね、
あのビッグオートのなんとかとか、
それもそうだし、
ね、
あの
僕を探し、
うん、いろいろいろいろいろいろ
あります、あります、う
ん、あの一番流行ったのはあのあれです、リンゴと私、あれなんだっけ、リンゴの木と少年の話があって、あら私の専門なんですけど、すいません題名忘れました、あストレートかね、で本当に詩というのは短い詩、特に面白い子供のための詩、あのユーモアのある詩っていうのは本当にいいですよね、短くて、
うん、
面白かった、それを何回も何回もやって完璧にすると、
そう、それをね、またね、授業中なのに、あの上原先生が読み方の練習されてるんですよ、何回も。
え、ちょっとそれ話して、いや俺忘れてる、
これちゃんと読んでって言って、
うん、
こう一個の単語がこう発音うまくできなかったとするじゃないですか、
俺が
先生が、
うん、
で なんとか語学なんとか語学なんとかって、あ違うなとかって、何回も私たち授業受けてんだけどなと思ってものすごく完璧に話そうとされてるなこの人と思って、面白かった。
そういうことありました
か、ね、ありましたよ、もうしょっちゅうですよ、うん、だからここまでやんないといけないんだと思って、うん、私たちもテープもらったのかな、あれも自分たちでやったのか、
テープもありましたよ、
リピートアフターミーなのかもしれない
ですけど、作家その詩を書く人の、
そうですそうですそうです、
生のテープもあった、今もあるかどうか分かりませんけど、
うん、あれに合わせてやっぱやってましたよ、うん、先生並みに、
おお、そんなに私はあれですかね、マニアックでしたかね、
マニアックな感じはしてましたよ、
ああ、
だからあのぐらい上手くなるためにはそのぐらいいるんだろうなって思いました、本当に、
何、いや一つの音が出ないっていうわけ、
あの自分が納得した音が出てらっしゃらないんだろうなっていうぐらいリピートされてたから、
例えば単語だけ
とか、単語だけとかこうフレーズでこううまくこうワンワンって言ってないとか。でも皆さん聞いたことないかもしれないですけど、超ネイティブですよ。
超ネイティブ。
超ネイティブですよ。
本当は俺アメリカ人。
いやいや
日本語うまいでしょ。いやいやなんちゃって。
上原さんすごいですよ。だから日本人でここまでできるんだなって思ったので、だって別に異国に何年も住んでらっしゃるとか、子供の頃からとかじゃないでしょ。
全くダメです。
だから
ダメですか、そういう経験ないです。
これやりゃいいんだと思って、
うんうん、
逆に言うとね、
あ、
ここまでやりゃいいんだなと思って、
あ、そうそうそうそう、
あのテープの通りに。テープって時代を感じるよ、そんなね。あの、いや、
分からん、テープって、
テープは分かりますよね、分かりますよね、よかった、テープの通りに言うっていうのがちょっと流行りだったんですよ、うん、私の中では、
うん、そういう人は中にいました、あなた以外に。だあなたはやっぱり、
あったかも、
あなたはやっぱりそういう意味ではこうちょっと変わり者だった
。そうですよ、そうですよ。もう褒め言葉だと思ってますけど、オタクっていうの
は。いや実際そうなんですよ、英語はね、
うん、
英語をやるためにはそこまでハマらないと、あのいい音を出せませんよね。
だってモノマネとかだって、
うんうん、
あれじゃないですか、うん、その真似たい人の音を、あ、これ違うなとか、もうちょっと低いな、高いなとか、
はいはいはいはい、
口もうちょっと開けないといけないなとかっていうのをやらないことには似ないんですよ、
はいはいはい、
だから多分英語も同じような話なのかなと思って、
はいはいはい、でもよくあの他の先生が、私はこの人の喋り方が好きだとか言って、この人の真似をするとか言うんだけど、僕はそれないのか、そういうのある。
あ、好きな俳優さんとか、女優のなんかこ
う、それはあ、真似をすると
か、それはあ、
例えばどんな人、
あっていうか、女優さん、あの、
まあ、映画の一シーンとか、
うん、
うん、
でもまあ女優さんっていうよりはこのシーンのこのセリフがかっこいいから真似するみたいな、
お
とかっていうのはありますよ。
お
マイウェイなんですね。ないんですか。
おあると思いますけど意識してない。多分ブツブツ言ってんでしょうね。
ね、そうですよ。そうですよ。あ、これいいと思ったら多分ブツブツブツブツ。
最近ね、あの、まあ、ちょっとまた映画の話になったんで、
はい、
あの英語、僕はあの、映画も好きなんだけどやっぱり英語が気になるんですよね。
うんうんうん、
やっぱりこう自分が好きな喋り方とか声とか。あのそうじゃないと何が面白くない
ですか。そうなんですよ。
あとこうやっぱオタクですかね。
フランス英語とか映画とかも興味はないことはないんだけど英語が聞こえてないと嫌なんですよ。
最近ハマってるの何回も見てるのね、 I've got mail。 あれ、あ、見た、あれ面白いよね。あの、うん、誰だっけ、有名なメグライアンと、
トムハンクス、
トムハンクス、
うん、
トムハンクスって、まあ、ちょっと英語からずれるけどいいよね。
かっこいいですよ、
ね、
好き好き。
おお、トムハンクス知ってますか。
あの、
知らない。
トイストーリーのウッディの声の人です。知らんよね、高校生に。You got mail じゃない。
You got mail、うん、あ、そっか、 I got mail、 あ、 You got mail。 You got mail ね、
あの、
Not、 あ、メールはあの、あがいらない。
本屋さんの話ですよね。
そうそうそうそう、そう、
この間借りてみてました。
ちっちゃな本屋が、あの、いわゆるあの良心的な、児童文学を売っている、本当にあの温かい本屋が、大きな大型の安い本屋、大型のその、本屋に負けると、その大型の本屋の何
オーナーというか、
オーナーがそのトム・ハンクス演じる人ですよね。
そうそうそう、うん、あれいいですよね、う
ん、内容もいいし、
うん、
英語もね、なんかしゃれてるのがいい、まあちょっと今は思い出せませんけど。
そういうのを練習するんですか、やっぱり。
うん、それはなんか、うんうん、練習っていうか、うん、
こんな時こういうふうに言うんだ。
そうそうそうそうそうそう、
勉強熱心、偉いな。
それはいいなと思ってね、
うんうんうん、
そういう映画をね、こうだから僕はあの何回も見るんですよ。
わかるわかる、私も見ます。
でも流した状態でなんかいろいろしたいです。
そうそうそう、
音楽と同じみたいな感じでね、
うん、やります
ね。ああいうのはいいんじゃないかなと思うんですよね。
あ、
どうでしょう。
いや、いいと思いますけど。あ、その映画がですか、ね、英語がですか。
え、だから、英語が聞こえてくるじゃん。
うんうんうん、私常に今そうですよ。
今でも、
はい、テレビがね、あ、テレビがないんですよ。だからずっとビデオが流れてるか、こう YouTube とかで、
うんうんうん、
向こうの番組とかを流してると、うんうん、割とですね、この年になって耳が良くなるわけないかなと思いきや、良くなってるんですよ。すごく聞けるようになってて、で字幕がないじゃないですか、向こうの番組とかって、うんうんうんうん、だから想像力で多分補填してるんでしょうけど、
おうおうおうおう、
聞こえるようになってるんですよ。 あこれなんて言ったんだろうとかっていうのがあんまりなく、なんとなく聞けてる感じがするので、その流しっぱなしはいい。
今のあなたの話で僕がちょっと思い出したんですけど、
はい、
何を書くと私本当にリスニング力ないんですよ。こう言えるのは結構自信あるんですけど、ないんですよ。だから本当にね困るんですよね。
そんなカミングアウトが、
アンバランス、アンバランスなんですよ。
そんなカミングアウトがあった。
だからアメリカ行っても何回も聞き返すな、パーディン、パーディンって必ず。
あでも向こうは、うん、あのすごいいい発音だから、耳が悪いか僕の言い方が悪かったんだねって思うからいいんじゃないですか。
でもちょっと話はまたずれるけど、パーディンって言った場合にね、日本語だったらさ、あのなんとかね、日本人と外国人が話して日本でね、
はい、
でもう一度ゆっくり話してくださいって外国人の方が言われたら、日本人はゆっくり話すじゃないですか、はい、もう一度お願いしますって言ったら、はい、向こうの人は速さ同じ。
あそうですね、スローリーに話してくださいとか言わないとダメなんですよ、
うん、
あとまた
あるんじゃダメなんですね。
なんか多分ダメなんでしょうね。
ということは なぜか分かる、まあ、ちょっとこれ英語と文化の問題だと思うんですけど、はい、ゆっくり言わないんですよ。あのバルカップ、これも話はね皆さんしてると思うんですけど、バルカップだからパーディン、バルカップ同じ速さで言うんですよね。
うん、分からないです。
だから多分これはもうなんか英語は分かるんだけど、そのたまたまその聞こえなかったとか、だからその外国人だから分からないという、だから外国人という意識があんまりない。
ああそうですね。
だからアメリカは
英語があ
なたも知ってるように、うん、あの こんな顔をしたアメリカ人いっぱいいる、東洋系とか。
確かに。
でも日本語を知らないね、
はい、
だからもうアメリカの人はあの外国人というイメージないんですよね。あなたが言ってもね、あなたたちが言っても、まあまあまあまあ、もう特殊の場合は別でしょうけど、大体外国人という意識はないと思う。
そういう
向こうの人、
うん、あるかもしれないです ね。で、日本人なのとか聞かれて、さようでございます。
その点はなんかいいようで悪いようでよくわかりませんけどね。ちょっと話がずれましたけど、なんでこういう話を、ああそうですね。何から言ったんですかね。